鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本直アナウンサーです。
よろしくお願いします。山本です。
よろしくお願いいたします。先週はね、三冠の第一冠皐月賞が行われまして、9番人気のアルアインが制しました。鞍上の松山公平騎手は嬉しい G1 初制覇でしたね、JRA の G1 初制覇と。
本当に嬉しそうでしたね。
嬉しそうでしたね、
はい。一方で69年ぶりの牝馬による皐月賞制覇に挑んだファンディーナは1番人気に押されたんですが、7着に敗れました。
はい、スタートもねちょっとこう静粛みたいになってフラッてなったりしたし、はい、まあ彼女にとっては厳しいレースになったと思います。69年ぶりの牝馬優勝というのは残念ながら見られませんでしたが、この後どこに行くかね、
そうですね、
楽しみにまた期待したいと思います、そして今週の火曜日18日には地方北海道競馬で早くも2歳戦がスタートしています。
2015年生まれ、今年の2歳世代最初の勝ち馬はフリーオーソ3区の北野シャガールでした。2着には新種牡馬エスポワールシティ3区の山のファイトが入りました。
そうですね、2歳戦が始まったところで、この後の特集では POG 大魔王丹下秀夫さんをスタジオにお迎えして、今年の2歳馬情報をたっぷりお届けしてまいります。
このコーナーはよしこさんと大関アナウンサーの進行でお聞きいただきます。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。POG 大魔王丹下秀夫さんの2歳馬情報ということで、今週も先週に引き続き POG 大魔王こと丹下秀夫さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もね、もう本当 POG の話、具体的に場面を挙げて注目の2歳馬をご紹介していただきたいと思います。
はい、先週は丹下さんに今年の2歳馬の傾向など伺ったんですが、いかがでしょうかね。
もう何と言っても、今年もディープインパクト
なんです。
今年こそっていう
で、そのじゃあディープインパクト3区から推奨馬を教えてください。
はい、もうそれぞれいきますか。母プラウドスペル、
はい、
うん、これね、1歳のクラブ募集時から、眺めていった馬なんですけどね、
はい、
うん、お母さんはケンタッキーオークス、アラバマステークスなど北米、G1 2勝、
はい、
でブリーダースカップジュベナイルフィリーズ2着でございます。
あ、
もうピカピカの北米系、ディープインパクトのね、キーワードというのは、うん、やっぱりお母さんにスピードがある、うん、ね、馬がやっぱり配合的にはベストかな、うん、その特に、ノーザングループというかね、このコンセプトに一番合ってる、具現してる馬が、このプラウドスペルではないか、いい馬だなと思いますね。
あとはシャンパン道路を、私はいいかなと思ったのですが、
それはやっぱり血統的にもやっぱりね、双璧じゃないかなと思いますね。
なんかもう吉田哲也さんの話ですと、もう良すぎて、早くもう順調に出て山本トレセンに行きましたっていうお話もあったんですけど今お話があったように、母父がアメリカの馬とかそういう血統だと本当に、有望な子が生まれるんですね。
もうシャンパン道路自体もね、エイコンステークスというね、北米、もう本当にキーワードというかね、レース勝ってますし、今日ね、やっぱ吉子さんと一緒に見たんですけどね、もうセレクトセール2億5000万ぐらいだったっけ。
はい、そうです。
もうテカテカのツヤツヤ、
もう
フォギーナイトも今だったんですけど、これも本当に足毛のダート馬、多分フォギーナイトという馬は多分1年経ったらきっとね、フェブラリーステックスが勝ってると思うんですけど、お兄ちゃんディープに勝って、これはもう芝だろクラシックでしょ。おまけに なんか仕上がりもかなり、はい、早くて、はい、もしかしたらもう、あのデビューも6月7月、タイミング合えば、あもう、まあ、デビュー時期も選ばないというかね、そのくらいこう出来も仕上がりもいいと思います。
はい、はい、その他にディープインパクトおすすめ。
そうですね、これもセレクトセール、はい、オーナーさとみさんなんですけどね、母ソーメニーウェイズ、これはまあお母さん、スピナスウェイステークス G1、他 G3 など2勝、品系はねリアリーハッピー一足ですから、はい、まあなんとなくこうノーザン系、マイル系、手応えある血統ですね。うん、このソーメニーウェイズバネがあるって感じだとね、これはね新しい血統、旧車もねノーザンファーム里のアラジンな、を手掛けた旧車なんですけどね、まあアラジンほどさすがにね走んないよとは言ってたけど、そこまでの、まあ、10年に1頭ぐらいのものなんでね、まあ、そこまではいかないと思うんですけれど、はい、まあ似たようなスワーブリチャードとか、
はい、
あの辺りの感じの手応えありますよというふうに言ってました。
はい、
はい、
あとはねアパパネの音、あ、うん、はあ、アパパネ、
ジナンボ、モクレレの下ですね。
ジナンボ、はい、でシルバースカヤ、これはなんかシルバーテイストの、あの前提に当たりますけどね、うん、あとはそうですねアゼリも
ね、はい、
兄弟の中で一番いいんではないか、
はい、
ボバではそのあたりがね、
うん、
もう実力拮抗というかもう相当崩れただけでも 5,6 頭いましたよね。
たくさんいますね、
まあ、ディープ散歩も、ね、はい、多いですけれども今も多いですからね、本当に
頻馬もね、頻馬になるとそうですね、まず一番挙げたいのはスタイル、
はい、ミッキーアルの日、
お母さん、あ、お兄ちゃんに有利だ
っつ、
いえと思ったぐらいね、機敏なスタイル、そうですね、あとはそうですね、ピラミマ、
はい、
スワブリちゃんの妹ですけど、はい、これもディープらしいなんかね、牝馬に出たな今年は。
あ、じゃあこうちょっと小ぶりな感じで、
はい、顔がこう綺麗だな、
美しいんですね。
スワブリチャードは初くらいのボバだぞって感じでしたけど、こっちの方 のディープの妹はね、なんかいい顔してるでしょう、ね、もう宝塚系のスター候補生の牝馬かなと思います。
はい、はい、いいないいないいですね、はい、
そしてあとはね、そうですね、これはもうよしこさんも、
はい、
大好きな久しぶりにあゆさんの妹も、うん、
バイザキャット、
はい、いますよね、
期待したいですね、
はい、
はい、
うん、あとは注目の新種馬今年はオルフェーブルの3区がいよいよ出てくるというところですね。
そうですね、楽しみですよね。
いかがでしょう、
ね、気が荒いんじゃないか、怖い馬が多いんじゃないかと思ったところが、実は牧場に行くと、
はい、
全然みんなウルフェーブの子ね、とっても素直で、もう言うことを聞いて、もう全部オルフェーブルに似てる子は全部走るからって、言ってましたね。
ね、社大ファームでもそうですね。お父さんはあれだけやんちゃだったけども、サンクは性格が良くて扱いやすい、ステイゴールドをパワフルにした感じですね。はい、体がある分力強さがあります。調教を積んで良さが出ています。かなりやはり期待していいですね。ファンの方も多いですね。どんな子が出てくるか、はい、皆さん楽しみされてると思いますね、
はい、まあ、具体的に言うと一番から安いのはね、そうですね、シンハライトの弟シンハリーズ、
うん、
お母さん母、はい、シンハリーズかな、ちょっと小ぶりなんですけどね、もうつかつかつやつやピカピカ、今年もちょっと羽が生えてるなっていう感じ
のだから二谷さんとお話ししててね、新ハリーズはもうやがて新ハリーズ一族、はい、エアグループ一族、ダイナカリ一族みたいに、はい、多分新ハリーズはなっていくんじゃないかっていう話で、
はい、
まあその一頭になりそうってことですよね。
はい、そうですね、
はい、
まあ、あとはね
一族の、
そうですね、僕注目してるのは、お母さんファッシネーション、
はい、
うん、これはまあ大元はバレークイーン、大関さんも POG でよくお世話になったそうじゃないですか。
バレーそうですね、かつてアンライバルドでお世話になりまして、アドミラブルも今年ちょっと頑張ってほしいなという。
お上手ね、
もうもらったもどうぜ、
いやいや、ぜひガミに行ってほしいな。
オルフェーブル3区はこのファッシネーション、僕はちょっとこれは 久しぶりにオルフェーブルのバレークイーン一足、これでホームラン打っちゃったらもう最高だなと思ったりしました。
バレークイーンもやっぱすごいね、うん、続くですやっぱりね。
そうですね。あと、はい、まあ具体的に名前挙げるなら、うん、菱山添一族のね母リュシオル、
はい、
そしてね、ピリカ謝罪ファン、お母さんピリカというのは、はい、ちょっと覚えてほしいですね、
うん、はい、
あとマルペンサ、
はい、
この辺りは、まあ、まあね、
まあね、うん、やっぱり下も走りますっていう、はい、ね、感じになるんですね。
今年の新昭和にはそしてロードカナロア、はい、ノベリスト、ヘニー・ヒューズといった、うん、3区がデビューを迎えるんですが、丹下さん期待できそうな馬いますか、新種ボバーの中に。
はい、もうヘニー・ヒューズはね分かりやすいですよ、母ランニングボブキャットアジアエクスプレスのね、弟前提がいますから、はい、あとロードカナロアはね、
はい、
まあ、代表的で言うと、まあ、トゥザビクトリー、これは、まあ、一番上がりやすいですよね、はい、で見た中ではねセレクトで見て、あ、なおかつ、取材でもいいなと思ったのはハイドバウンド、あとはワイルドラズベリー、
はい、
モンローブロンドもねセレクト値段高かったですけどね、シャダイファーム、あとザレマかな、
あ、ザレマね、うん、それからスプリングチケットもいいっていう話でしたね、ロードカナロアだと
ゆかりの血統ですもん、
うん、そうですね、距離も決してねその短いところばかりではないというね、うん、ご判断のようでしたけれど、うん、あとねシャダイファームで聞けたのは新種ボバではエーシンフラッシュがね、はいはい、やっぱりこうロードカナロアとか、うん、その影に隠れちゃってるけれども、うん、オルフェーブルの影に隠れるけれども非常にね面白いということですよ、はい、CD ザーブスのこの AC フラッシュなんかもいいんじゃないかというお話もありました、うんうん、
それから今の3歳世代のソウルスターリングがこうフランケル3区で持ち込み場ということで注目が集まったんですが、2歳世代で期待できそうな持ち込みどのあたりでしょう。
いやもう
なんと言っても
やっぱりフランケル3区といえば、
うん、ね、今年はレインドリームですよね。もう車台でね私も見させていただきましたけれども、まだねちょっとこうまあ哲也さんご自身もちょっと、うん、認めなさえないというふうに映るかもしれないけれども、うん、その、まあ、見栄えという点では今はまだちょっと、まあ、1かもしれないけれども、でもそれでいて走らせると一番進んでいる組と互角に動くというところなんですね。ですからその動きに関してはその調教担当されてる方々も今のところ注文をつけるところがないということですから、はい、完成したら相当期待できる、うん、末恐ろしいと書いておいてくださいということでしたね。
やっぱ来たのはね12月だったからね、うん、まだやっぱ3月時点ではねやっぱこういろいろこうあると思うんですけど、やっぱ、でもそれでもねやっぱ
そう、でもねデインドリーム自身も、うん、外出モーションを買った時見ましたけれども、はいはい、わあこのままどこにっていう感じのままなわけでしょう、うん、だそういう意味ではお母さんもそうだったからいいんじゃないかと思うんですよね、はい、うん、
もう
そうだから走るんですよね。
フランケル3区でそのデインドリームの対抗額といえば、
はい、
よしこ様、
はいね、ウォッカも今年はフランケルということですから
もうなんか分かりやすいね図式がデインドリーム対ウォッカ対決フランケルの子は
同じ世代でいるっていうのが楽しみですね。
本当ですよね、
それでは最後にまだ
他にもね、
はい、
やっぱそうですね、スクリーンヒーロー、はあ、メジロフランシス、
これはなんか
モーリスの、
ね、
前提、
はい、どうですか、
もうね、なんかねモーリスが息移しっていうか、うん、もうほぼモーリスのコピー、うん、なんかモーリスが走るから走ったから言うんじゃないけれどね、なんかそこだけなんかその、ね、そのメジロフランシスがいるとね、はい、ボーっとなんかこう、うん、なんか違う生き物がいるようない
いですよね、
なんか存在感感じますよね、
うんうん、だからモーリスだけじゃなくてやっぱ兄弟もぜひ走ってほしいので、うん、ね期待したいですよね。
相当走ると思う。
ちょっと皆さんね、ピオジーの1頭10頭のうちの1頭に入れてみてはいかがでしょうかっていう感じですね、
はい、それでは最後に1年以上実はまだ時間があるんですが、はい、今年もこれをお願いすることにいたしましょう。今の段階でのよしこさん、丹下さん、お二人のオークスダービー候補を1頭ずつ挙げていただけますか、
うん、じゃあ私丹下秀雄、はい、はですね、まずダービーはディープインパクト、母プラウドスペル、
あ、さあ、お話しました、
もうドライチなおかつもう直球勝負でもう行こうかな、うん、今年は、
はい、はい、私はね、はい、デインドリーム悩むとこなんですけれど、やっぱりディープインパクト、そしてシャンパンドール、 こちらにしたいと思います。
いいね、
かなり期待できそうな気がする。こちらにしますね。な
んか決闘的にも美しい対決ですね、
うん、そうですね、
とても、
はいはいはい、私もやっぱ社内で見てきたところからね、やっぱり選ばせていただきたいと思います、うん、はい、ね、
ちなみにオークスは丹下さんは
ここはね、オークスは僕はね、ルーラーシップ母サマー派、
ルーラーの子かな、
シャケトラの妹でございます、
うん、はい、
まあ、あのルーラーシップ3区ね、実はこう今まで見てきた中でお父さんのルーラーシップを超えるような、うん、なんかこうあの綺麗な馬っていうか、あのそういう馬がなんか、まあ、みんな走ってはいるんですけどね、それはなかなかいないなと思ったら、うん、このサマーハ、牝馬ですけどね、うん、お父さん超えというか、お父さんを超えられるような、あ、なんかこう存在っていうのはね、実はこの牝馬のサマーハではないかな、これはちょっと期待しております。
はい、はい、私はですね、一番2歳馬でずっと取材している馬は、父エンパイアメーカー、母ゴールドオアシスなんですけれども、やっぱりダートに行きそうな感じなんかこっちはケンタッキーオークスみたいな、
ね、
もう長くはケンタッキーダービーということで、社大ファームの中からということで、うん、オルフェーブル3区から行きたいと思いますね。あるに、あの注目ですと言われましたサラスという名前で、母ララーです。もう牝馬ですけれども、動きが力強くて豪快な動きをしていてね、うん、もうこれからもっとしっかりしてくるし、まだまだ奥があるということで、オルフェーブル3区ララーで行きたいと思います。
いいですね、
はい、
まだまだお二人のおすすめ2歳馬いっぱいいると思うんですが、この続きはですね、双葉社から来週の火曜日25日に発売されますペーパーオーナーゲーム攻略本 POG の王道2017-2018年版でご覧いただきたいと思います。
はい、この中に必ずね、来年のオークスダービー馬がいますですね。
サツキショーバーもいます
います、オーカショーバーもいます、
はい、クラシックを勝つ馬がいますということですね番組の最後にはですね、今ご紹介した POG の王道のプレゼントのお知らせもありますので、どうぞお楽しみにしていただければと思います。
はい、丹下さん2週にわたり本当にどうもありがとうございました。
どうも。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に福島で福島牝馬ステークス、日曜日に東京でフローラステークス、京都でマイラーズカップが行われます。まずは日曜日、東京で行われる芝 2000m の G2 フローラステークスを展望していきましょう。このレースは3着までに入りますとオークスへの優先出走権が与えられます。では今週もレースのデータをチェックしましょう。
一丁目一丁目わお、一丁目一丁目わお。過去10年の一番人気の副賞率は 60%、 3連単の平均配当は275,000円。はい、ステップ別に見ると前走が君子蘭賞だった馬の副賞率が 27% で最も優秀、フラワーカップが 23% で続いています。また距離実績が大切で、過去10年で3着以内に入った30頭全てが芝 1600m 以上で勝ったことがありました。ダートや短距離でしか実績を残していない馬は苦戦しています。そうです、私が変なレッドコルディスです。あ、変な王子さんだからレッドコルディス、変な王子さんだからレッドコルディス、小塚でした。ダフンだ、
変な小塚さんいや可愛かったです。
新婚なんですけどね、
はい、そのリズミカルな感じ
に、ね、
そのね、心浮く感じがありましたけれどもね、はい、志村健さんってことでしょうか、
はい、
変なおじさんでした。
変なおじさんでした、
はい、
金曜日正午現在、東京は天候曇り、芝ダートともに両馬場のコンディション。日曜日は晴れ時々曇り、最高気温18度くらいという予報に、ちょっと気温の傾向下がってきています。
はい、
はい、
もうね、体調維持大変ですけどね、はい、やっぱり馬も大変だと思うんですよね、
はい、
どうなるでしょう
ね、どうなるでしょうか、
はい、
よしこさんはどんな馬から、
はい、私は人気ですけれども、はい、ホーパフュームに注目しています、
はい、
未勝利ね、完畜賞と 2000m で連勝してますし、ハーツクライ3区の活躍がこの3歳世代目立って、その中でも代表格、
はい、
ヌボレコルトになれるでしょうか。
あ、そうですね
って感じ。そしてフローレスマジック、はい、なんかジェニー型が出てとっても体調も良さそうですし、
はい、
あとは決闘的にエアグルーヴ系 アドマイアローザ、メジロドーベル系、ビルズトレジャー、はい、シンハリーズ系ディープアンサーということで、はい、この4頭に流してみます。
はい、
はい、ナオさんは
開幕週ですので、はい、短期逃げが決まればと思ってタガナースワード、はいはい、あのファンディーナと椿賞で対戦して、完全に勝ちパターンに持ち込むところまでは行ったんですが2着という。
そうでしたよね、はい、3着以下はね引き離してましたもんね、は
い、強い競馬をしていたように思いますので、展開だけですが、はい、ここで権利を掴んでほしいなと思います。
期待したいと思います。
フローラステークスの展望でした。続いて日曜日京都で行われる芝 1600m の G2 マイラーズカップを展望していきましょう。こちらは1着馬に安田記念への優先出走権が与えられます。ではこちらもデータチェック。
カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょう。過去10年の一番人気の副賞率は 50%、 3連単の平均配当は216,000円。はい、年齢別に見ると5歳馬の副賞率が 28% で抜けています。4歳も7歳以上も副賞率は 15% 前後であまり差がありません。ステップ別に見ると前走が東京新聞杯だった馬の副賞率が 42% で断然、以下中山記念の 31% が続いています。ヤングマンパワーで大丈夫だ。小疲れした。どうんだ
似てますね
似てますね
ヤングマンパワーです、
はい、マイラーズカップが行われる京都、金曜正午現在天候は曇りです。芝量ダートやや重、日曜日お天気良さそうです。晴れの予報19度ぐらいまで上がるということです、はい、ちょっと朝は寒そうですが、はい、こちらはよしこさんどうしましょう。
私こちらはですね、今回こそイスラボニータ、はい、なんか調子良さそうですよ。馬体もね本当に輝いていますし、はい、2014年9月のセントライト記念以来の約2年半ぶりの勝利、はい、ここで、ね、マイルチャンピオンシップで3着2着としている舞台ですからね、はい、期待したいと思います。イスラボニータからエアスピネルと、それからダッシングブレイズ、はい、そしてヤングマンパワーといきたいと思います。
はい、
なおさん、
クルーガーがクルーガーはい、すいません、申し訳ない。
いや、面白かったです、
は
い、
1年ぶりの実戦になるんですが、1年前の時よりも半路の時計が出ていると、しかもちょっと重たい馬場だったということですので、1年ぶりですが、はい、体はできていそうなクルーガー連覇に期待したいと思います。
はい、
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
はい、お願いします。
はい、フダニーさん、フローラステークスは抽選を突破したアドマイヤローザ、祖母アドマイヤグルーヴ、三代母エアグルーヴと出世を約束された血筋で足踏みはしてもらいたくないです。
うん、
炎の男さん、福島牝馬ステークス、良血開花のロッカフラベイビーに期待しております。はい、天才津村明秀騎手の手綱さばきにも注目です。
うん、
中堅さん、福島牝馬ステークスはウィンファビラスを狙います。初勝利を挙げた福島で初めての重賞タイトルを手にしてほしいですということです。
はい、皆様どうもありがとうございまし ました。来週は春の天皇賞、青葉賞の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
週末の競馬開幕週の東京と京都、そして最終週を迎える福島の三場開催となります。
はい、日曜日東京競馬場内にある JRA 競馬博物館では午後1時30分頃からグリーンチャンネルの草野仁のゲート J プラスの公開収録が行われます。
はい、
ゲストは野球評論家で馬主の佐々木和弘さんです。
はい、
ヤービブロスのお話など、
あのドバイから、WBC アメリカとかね、世界を股にかけていらっしゃいますんで、
そうですね、はい、でもあの時の感動を伺いたいですよね。はい、1時半頃からですから、ぜひ皆さんお出かけください。
はい、そして春の山菜重賞は馬連がお得です。今週は東京のフローラステークスが対象レースです。
はい、福島競馬場の土曜日は女性限定のフリーパスの日です。はい、入場料が無料となります。女性の方ふるってお越しくださいませ。そして歌手の沢田研二さんのモノマネでおなじみの 仙台のジュリーこと沢田健司さんによるミニライブが日曜日に開かれます、
はい、
仙台のジュリーですよ、はい、ね、もう今のジュリーはねかなりカップがいいんですけれども若い頃のジュリーそっくり、もう見たい見たい行きたい、でもちょっと無理ですけどね、でもねぜひ皆さんお楽しみなさってください、はい。
おしまいに番組からプレゼントのお知らせです。特集コーナーでご紹介しました丹下さんとよしこさんがお書きになったペーパーオーナーゲーム攻略本 POG の王道2017-2018年版を番組お聞きの方5名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組サイトからご応募ください。締め切りは23日日曜日です。
たくさんのご応募お待ちしております。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました。